このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
サオリンのスマイルラジオ。はい、サオリンのスマイルラジオ第1回目始まりました。パーソナリティのサオリンです。この番組は様々な分野で輝くゲストさんをお迎えし、その活動や思い、そして思わず笑顔になってしまうようなお話を伺っていく30分間です。聞くだけで元気が 100% チャージされる30分にしていきたいと思います。ということで、さあ本日そのチャージを一緒にお手伝いしてくれる記念すべき第1回目のゲストさんをご紹介したいと思います。吉本芸人の太蔵さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、太蔵です。お願いします。
お願いします。太蔵さん、もうありがとうございます。
はい、
1回目記念すべき、
ね、はい、久しぶりですね。
はい、お久しぶりです。
2年前ですよね。
え、もう2年も経つんですか。
2024年ってありましたんで。
え、
はい、
あ、そんなになんか空いてる感覚が全然なくて多分インスタでいつも見てたりとか、
いつもね、いいねくれますね。
そうですね、ほんで一回個展とかね、はいはい、私の周りとかもちょっと行ったりとかしてるから、
ありがとうございます。
すごいなんか親近感で、もうありがたいです。
いや、こちらこそもう呼んでいただきまして、はい、ありがとうございます。
もうちなみにもう第一回目で呼ばせていただいたのはね、障害者の関係のね、はい、やっぱアートしてるっていうの一番大きいんじゃないかなと。
そうですね、障害者アート活動を最近2年前ぐらいからやり始めまして、で3年前に検査で僕が発達障害の自閉症スペクトラムという障害が分かって、うんうん、そこから活動しております。
あ、そしたら私と会った時ぐらいからあの障害者アートスタートってことですか。
あ、そうです。だから2年前見に来てくれたのが第1回目の、
あれ1回目やったんですか。
はい、
すごいですよね。
はい、
めっちゃご縁。
はい、はい、そうですよ。
あ、それを未だにずっと続けて。
そうです。そっからですね、まあ、ちょっと膨らんで、
はい、
トークショーやったりとか、
あ、へ、
はい、であとワークショップやったり、であと障害の人たちとお笑いイベントやったりとか。
へえ、すごい。
やってます。
むっちゃなんか進んでるじゃないですか。
そうなんですよ、いろいろ挑戦してるんですよ。
へ、障害っていうのはどんな感じの方が多いんですか。
僕の周りはやっぱり精神障害、僕と同じ自閉症の方が多いですかね。はい、でそういう人たちと一緒に舞台をやったりしてるんですよ。
舞台に立つのは練習して。
練習ね、なかなかそういう人たちって集まりがなかなかできないのでだから今やったらあのテレビ電話で僕が指導して、
はいはい、
で個人練習してもらって、
あ、もうなんか喋り方とか。
そうです、
喋り方とか。
あ、こけ方はちょっと無理なんで喋り方とかで、あんまり練習できないから、うん、他にもね、僕放送芸術学院専門学校っていう講師もやってるんですよ。
へえ。
その生徒さんたちにも協力してもらって、生徒さんたちがもう結構なんか稽古してもらってね、コントの稽古、うん、であんまり何ですか、障害の人たちはあんまりこう責任がないような役にしてやってもらってます。
そしたらいっぱい出たつって感じですか。
そうですね、だから簡単なボケとかやってもらったり、そんなにこう負担のならないような。
あ、へえ、なんかイメージで言ったら新喜劇、
はい、ああ、そうですね、そういう感じのやつをやってます。
へえ、すごいですね。
だから一応僕も昔新喜劇メンバー15年おったんで、だから新喜劇っぽいこと、まあコメディ、
コメディ
をやっております。
あ、そうなんですね、すごい。一回でもまた見てみたいです。
パラリンコメディってね、
パラリンコメディ
っていう名前にしてやってます、はい、
ちょっとまた検索したら出てくるんですかね。
あ、出てきます。
パラリンコメディ、
あ、 YouTube でも、
あ、
去年撮ったんで、
あ、めっちゃいいじゃないですか、
はい、
そしたらちょっと一回ね、パラリンコメディで検索して見てみたいと思います、
は
い、
ありがとうございます。
で、ワークショップとかも、
はい、やってます。
絵描く、
絵描いたり、あと、うん、そうですね、あの施設行くんですよ僕。あのライトさんっていう、そういう障害者の人たちがそこで活動してる施設があって、そこに行って、まあ、重度の方多いんですけど、
ほうほう、
そこでお絵描き教室をやってます。月1回。
あ、いいですね、
はい、
ちゃんと描いたり色塗ったりとかはできるんですかね。
そうですね、で僕がその大声で皆さんやりますよ言
う
て、
ほう、
普通のワークショップじゃなくて、ほんまになんかもうテンション高いんで、
はい、
もうわーわーわーっていう人多いから僕もテンションすごい負けじと、
はいはいはい、もう上げて
飲み込むように、
はいはいはいはい、
行って2時間たっぷり。
あ、2時間も教えんねや。
はい、
すごい。
くたくたですよ、ほんま。
そらそうやで、もう全力で出していかんとかもね。
そうなんですよ。
全力。1回で大体どれぐらい見るんですか？
20人ぐらい。
うわ、すごい。はい、
でも月1なんですよ、そこは。
あ、
で、ライトさんっていう施設は、3箇所あるんで、
うんうん、
一番上級、中級、初級ってあって、
うんうん、
上級がその重度の人ばっかりのわー言うてるとこで、中級はわーぐらいです。
はいはいはい、
初級はみんなおとなしく絵を描くっていう。あ、
そんなに全然違うんやね。
あ、全然違います。障害のね、人の、
はいはいはい、
あれ、あの、全然、種類全然違いますね。
そうなんですね。はい、あ、もう太蔵さんすごいですね、この2年間で考えてみたら、
ね、やること多くなって
多いですね。
多いです。
毎日そしたら何かしらいろんなところへ行ってイベントとか、
まあまあまあまあ、イベントちょこちょこですけど、あとトークショーとかも増えて。
あ、トークショーは主にどんな感じのトークショーですか？
だから障害のこと、自分の経験とか自分の今までの人生を喋ったりとか、うんうん、でそれで障害で悩んでる人たちとか、
うん、
やっぱり両親の方で子供が発達障害の人とかおるので、そういう親の人たちに向けてトークやったりとかやってます。ほんだらそうやってちょっとね、あの、安心してもらったりとか。
そうですよね、はい、まあ結構芸能人の方とか多いですもんね、そういう発達じゃないけど ADHD とか。
そうです ね。でもね、うん、結構僕は手帳3級なんですけど、
うんうん、
グレーゾーンの方多いみたいですよ。
あ、そうなんですね、
はい、グレーゾーンっていうのは障害やけど、まあ、認められてないっていうか、
うーん、
手帳まではいかない。
あ、はいはいはい、はい、自覚はちょっとあるけども、
あるけど生活にはそこは支障ないぐらいのレベルっていうか、でもそういう人たちの方が結構悩みがあるみたいです。うん、
確かに確かに、
はい、僕は手帳持ってるんで、
うん、
言えば障害って分かってくれるから、今障害者雇用でも働いてるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、あの倉庫の物流の仕事とか、あのロジックスっていう会社があって、うんうん、そこに僕はもう障害者雇用で契約してもらって、そこで働いてます。あ、
そうなんですね、はい、へー、もうほんまにお笑いからもうバンと変わりましたよね。
そうですね、
考えたら。
でもこの自閉症っていうのは精神科の先生に言わしたら向いてないんですって。
そうなんですか？
はい、だから太陽さんようやってましたねって言われますもん。
あ、そうなんや、
はい、
なんかもう全然違和感ないけどね、見てたこっちとしては。
だってもうコミュニケーションをまず取れないらしいんですよ、普通の自閉症の方は。
あ、そうなんや。
で、僕の場合は知らんとずっとやってきたから、うんうん、30年以上知らんときたから。
あ、30年間知らなかったんや。
そうそうそう、30何年はい、ほんで芸人になって知らんまま来たんで、
うん、
だからそのコミュニケーションも努力してスキル上がって、そのスキルで喋ってるらしいです、こうやって。
へえ、
はい、
まあ、私から見たらもう才能やったんかなっていう。
いやいやいや、なんか努力ですよって言われたんです。
そうなんやね、はい、もう天から授かった才能のように見えてたけど。いやいや、面白さとか。
もうでも努力です
って。努力なんやね。
で、あと天然ボケ言われたったもう、うん、全部自閉症の特性やったんですよ。
あ、そうなんや、はい、それって急に気づくんですか、30年経って。
いや、検査でね、先生に言われて。
あ、
例えば昔あの先輩に5000円でカップラーメン買ってきてって言われたら、分かりましたって5000円分全部買ってきてラーメンはいどうぞ言ったら、どんだけ買うねんって、1個やろって。え、1個だけですか、分かるやろ普通って。いや、僕もお菓子持ったんですよ、よう食べる人やなと思っ て。
いや、分かいやでもそれやったら5000円も渡すなよってなるもんね、
は
い、
でそれを先生に過去こんなことありましたって言ったら、いや、それは自閉症の方ようあることですと。自閉症の方は1から10までちゃんと言わないとわからないっつって。
あ、
はい、はは。多分5000円で1個だけカップラーメン買ってきて、しかもお釣りももらってきてなって言ったらわかるんですよ。
あ、確かに確かに。
はい。
だからもう子供と一緒やね。ちゃんと言ってあげないとダメなんやね。そう
です。だからあれ買ってきてってわからないです。あれがわからないです。普通の人やったら、あれ、あ、わかりますわかりますって行くじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
だから、店見てきて、飲みに行くから店見てきて、わ、うん、かりました、見てきました、どうやった、なんか人がうろうろしてますね。いや、それわかっとんねん。ちゃうねん、あの、混んでるかどうか見てこい言うてんねんって。
わかる、言いたいことはわかります、は
い。いや、うろうろしてる。いや、
わかる。うろうろしてる。確かにうろうろしてる。
いや、だから、混んでるかどうか、しかも、吸い取ったら入れるかどうか、確かめてこいって言うてんねんって。あ、それを言いたかったんですかって。
いや、もう私からしたらもう神がかってるけどね、その対応。
いやいや、それも全部その自閉症だった。だから過去のことが全部自閉症だったって答え合わせで分かったんですよ。
うんうんうんうん。
だからその当時は なんていうんですか、あの天然やなアホやなって済まされとったんですけど、うんうん、今になってはあ自閉症って分かったので結構ホッとしてますよ。
確かにね、はい、そう理由が分かれば、ね、
理由が分かれば、はい、そうなんです。
そうやったんですね、はい、はい、もうちょっともうそんな話をしてる間にちょっと曲のお時間となりました。はい、曲は木山裕策さんで君に贈る歌です。
足早に過ぎる日々の中で君は明日への希望を探してる。行く先を照らす術もなくて君は大空に広げた羽を下ろす。例えば時は永遠で答えは無限だとしても戦う苦しみ生きてる痛みも知っているから君に贈るよこの歌を飾らない歌を終わらない歌をそして届けよう続いてく明日へと悲しみの海は遠ざかり君は明日への希望を描き出す。大空に印はなくても君は傷ついた翼で舞い上がる。例えば時は束の間の儚い光だとしても愛する喜び憧れる思いも知っているから君に贈るよこの歌を飾らない歌を終わらない歌をそして届けよう続いてく明日へと。流れる時の真ん中で答えを見失う時は自分を信じて自分を許して明日へといつか 巡り合う希望へと。
はい、素敵な曲でした。え、ちなみに太蔵さん、なぜ木山裕策さんの歌なんですか？
僕はですね、木山さんのジャケットをね担当してるんですよ。
あ、そうだったんですね、
はい、3曲僕作らせてもらって、ジャケット、
あ、へえ、それが1個君に送る歌。
あ、これはまた違うんですけど、
はい、違うんですか？
違うんですけど、一番好きなんですよ、木山さんの歌で。
個人的に一番好きな歌、はい、はいはいはい。それでジャケットビッツは何やったんですか？
ね、アイリリーブっていう、うんうん、なんかあのドラマの主題歌になってる歌なんですけど、うんうんうん、その歌とあと同様のなんか木山さんがアルバム作ったんですけど、うん、それで2つ同様の歌を作って、それで2枚書かせてもらって。
へえ、そうやったんですね、はい。いや、もう素敵な歌でした。ありがとうございます。ちなみにですね、もう太蔵さんイベントがちょっとたくさんあるということで、
すいません、
お先にちょっとイベントの紹介、日程の紹介だけしたいと思うんですけども、はい、まあ放送日もかぶってます。4月26日全盲のカメラマン、おっちゃん、
お
ー
ちゃん、
おーちゃんですか、はい、おーちゃん、草津近鉄個展、
はい、
はい、で4月29日から5月5日障害者アートグループ展開催します、
はいはい、
そして4月30日から5月6日新宿の京王百貨店、
はい、
こちら個展ですね、
個展ですね、はいはい、
そして5月22日から24日神戸アートマルシェ、
はいはい
はい、そして5月27日から6月1日大阪のアベノハルカス近鉄本店9階の障害者アートを開催する予定です、
はい
はい、めちゃめちゃ多いですね、イベントが
多いですね、はいはい、
もうこれはちなみに太蔵さん全部行かれるんですか？
全部行きます全部行きます。
もう大変ですね、
はい、
ちなみに、まあ、この中で力入れてるとこで言うとどれが、
ね、神戸マルシェ、
ほう、
これ、まあ、先なんですけども、
うんうん、
初めて参加させてもらうんですよ。
あ、どこかになんか参加する感じなんですか？
これホテルなんだと思うんですけどね、ホテルの部屋を、うんうん、多分一部屋一人だと思うんですよ。だから一部屋一人アーティストを借りて、
あ、
そこに作品を並べるっていうか、
あ、ほんだら一個一個部屋を開けて、
はい、開けるとその作品が、そのアーティストもおって、その中には作品が並んでるっていう、
あ、めちゃめちゃすごい、ほんまに個室の個展の空間みたいな。
そうです、
すごい面白い。これ
だから他にもアーティストいっぱいおるんですよ、そこ多分参加してるのが、これ結構有名な、アートのイベントみたいですよ。
あ、そうなんですね、
はい、結構一流の人もこう参加してるみたいなんで、
このアートマルシェ、まあ、例えば太蔵さん一部屋の中に、まあ、絵とか飾られてるじゃないですか、はい、私前行った時って、はい、なんかグッズとかも売ってたんですよ、
は
あ
は
あ、そんなんとかも販売されるんですか？
グッズはどうですかね、まあ、作品がやっぱり主になるんじゃないですか。
あ、はあはあ、はい、もう本当に見て楽しむっていう感じの。
そうです。で、あとまあ購入もできますから、
絵、はい、の購入はできるんですか？
はい、
はい、ちなみに太蔵さん、5月22から24の神戸アートマルシェってどちらで開催予定ですか？
神戸メリケンパークオリエンタルホテルっていうところ、
もう有名な海沿いのところじゃないですか。
はい、
めちゃめちゃ分かってます。
いや、分かってないです僕はい、
もう顔が分かってないって顔してたけど、はい、もう海沿いのめちゃめちゃいいとこです。
あ、そうですか。
雰囲気バッチリ、デートにもバッチリ、
そこでさせていただきますんで、
もうこれでもめっちゃいいと思います、はい、しかもあの周りもすごい今おしゃれになってるし。
あ、そうですか。
若い子すごい多くなってるような、もういい場所なんですよ。私もちょっと先日ちょっと行かせてもらったところなんで、すごいいいです、いいです。
ぜひ、
機会があればちょっとね、日程もまだあれなんでちょっと覗きたいですね、
はい、
一回、
はい、
でちなみに私たち大阪で言うと5月27日から6月1日のアベノハルカスもやっぱり行きやすいですよね、はい、これは障害者アート。
そうですね。
はどんな感じなんですかね。
今回2回目なんですけども、ハルカスでやるのは、トークショーをやったりとか、あとワークショップ、お絵描きのワークショップやったり、うん、あと障害者の人たちとお笑い、うん、コントやります。
コント、
はい、
またすごいのに挑戦を、はい、
作品も並べてるんですよ、
うんうんうんうん、
でそういったイベントごともやりますんで、ぜひ、
ちなみにそういう時のワークショップは私らみたいなのが行ってもお絵描きを体験したり、
一般の方です、これは。ワークショップは、
あ、そういうことやね、
はい、
ほんならまあ子どもたちも含めて、まあ、行きやすい感じやもんね、
はい、
へえ、ほんならいろんな障害者の方のアートも、
はい、見れて、はい、
まあ、ちなみに私が行った時も結構作品すごかったですよね。
そうですね、
いろんな方の、
はい、
なんか鉛筆だけで描いたりとか、
うん、こだわりが強いので、だから結構集中すると結構描いたりとか、
ああ、はい、もうなんか個性的でね、ほんまにすごい絵やなと思ったのが印象的あって、うん、で私はちょっと太蔵さんがちょっと描いた置物、
はい、
なんかクリスタルっていうかプラ版みたいなやつの置物、はいはい、未だに家に飾ってるんですけどね。
ありがとうございます、はい、
もうカバンにつけたらどっか行きそうやからちゃんと置いて、はい、未だにちゃんと飾ってます、グッズはね、
はい、
であとはまあまあ草津だったりね、あこれもでも気になるんですよ私、全盲のカメラマン、
はい、
王ちゃん、
この方はですね去年の10月に福岡の方で障害者イベントがあったんですよ。でそこで一緒にゲストでトークショーをしたんですよ、
うん、
トークセッション、
う
ん、そっから仲良くなりまして、でそこの王ちゃんっていう方が太蔵さんなんか一緒にやりましょうよって声かけてくれて、ほんでどう住まいですかって大阪ですって、あ僕も大阪ですよ言って、ほんで意気投合して今回のイベントすることになったんですよ。
全盲ってことはもう全く見えては
る、見えないです、47ぐらいの方で、ほんで24歳で目が見えなくなったんですって、はい、あるきっかけで、
あ
ちょっと話すると長くなるので、
うんうんうんうん、
24の時に目が見えなくなって、
うん、
で見えなくなった瞬間にあこんな世界があるんだ、今から僕はこういう世界で生きていくんだ、ワクワクするなってなったんですって。
すごいですよね、
前向きなんですよ。
前向きですね。
でそっからどうしたか言ったら、その王ちゃんは日本一周しようと言って日本一周したんですよ。
そんなことできるんですか。でも
あほんまにお金持ってなくて、
えお金持ってなくて行くんですか。
はい、目が見えない状態で
一人でそんなことできるんですか。でもう一回言ったけど、
で声コミュニケーションすごく人と喋るのが好きなんで、
うん、
コミュニケーションで友達になって、で友達になった人のとこに泊めてもらってっていうのを全部。
だって友達って知らん人でしょ。
はい、
めっちゃすごないです
よ。すごいすごいです、はい、
いやもう考えられへんもんね、
はい、
それで結局だってもう急に見えなくなって、
はい、
右も左も分からんとこ歩いていくってこと
ですよ。そうそう
そう、すごい。
いやそれがすごいんですよ。ほんでもう行った場所行った場所でもう友達いっぱいになるんですって、王ちゃんは。ほんで結局、まあ、帰ってきて今の奥さんおるんですけど結婚したんですよ。でもともと北海道の人なんですけど、北海道からまあ奥さんが大阪やからって大阪で今住んでるんです。で奥さんも目が見えないんです。はい、でも二人で仲良く住んでるんですよ、犬飼って。すごくないですかこれ。
いやいや、めちゃめちゃすごいですよ。
で写真家なんですよ。
見えへんの
に、どう撮ってるんやろ、
どうやって撮ってるんやろ、ね、
だから僕も結構今回のトークショーはちょっと楽しみなんですよ。
私もうめっちゃ行けたい、めっちゃ不思議でしゃあないねんけど、はい、まだなんか目の見えない奥さんっていうのもまたすごいなと思って。
そうです、はい、めっちゃくちゃ仲いい夫婦ですよ。はい、
あすごい。これはもうトークショーもありで、
だからこれ終わってもどんどんトークショー場所変えてやっていくんで、これは王ちゃんとは。
あそれでもいいですよね、
はい、
いろんな方の多分励みにもなるしね。
そうです、
確かにこのラジオ自体も視覚障害者向けなんで、王ちゃんとだから同じなんですよ。
王ちゃん喜びますよこのラジオ。
いやもうぜひ王ちゃんに聞いてほしいですよねこの回 ね、
はい、
もう王ちゃんもちょっと機会があれば一回会いたいです。私も
王ちゃん紹介しますよ。
いや紹介してください、ね、それもしあれやったら話もらったらね、リスナーさんも多分
そうです、
きっと元気にもなる方もたくさんいるやろうし。
だって王ちゃんはトークショーも他の人ともやってて、耳が聞こえない人ともやってね、でお互い障害のいいところを言い合おうっていうトークショーやってたらしくて、
私にはちょっと理解ができないんですけど、はい、目が見えないやったら耳聞こえるじゃないですか、
はい、
耳聞こえ僕がいなかったらトークってできるんですか。
あの王ちゃんが手話するんですよ。手話できるんで、それも全部教えてもらったんですね。手で全部見えへんから手で教えてもら
った。すごい、
それで覚えたんですって王ちゃん。
それで会話成り立つんやね。
会話できるんですって。
すごい、
ね、でお互いの障害のいいとこ言い合おうってなって、ほんだら耳が聞こえない障害の方は僕はどこでも寝れますと、うるさくないから。
確かに。
で王ちゃんは負けるか言うて、俺はな俺もどこでも寝れる言うて、目が見えへんから光が眩しくないからどこでも寝れるって。
確かに。
お互いそうやってなんかプラスに喋っていったんですって。
いやすごいですよね、
はい、
でもそれってほんまにちょっと私たちには分かれへんことがいっぱいからね。
すごいなと思って。
いやほんまにすごいね、
うん、
はあ、もうぜひそれ4月26ね。これどこでやるんですかね。
長崎町のアマントっていうとこでやります。
はい、これはチケット制。
チケット制なんですけど残念ながらもう完売してます、はい、
もう まあまあそらそうやんね、
はい、でこれなんで告知したかと言いますと、はい、次回もやるんですよ。
あ、次回もするんですか。
はい、次回もやっていきますんで、ぜひこの続きを知りたい方は次のイベントで。
いや、もう多分もうリスナーさん間違いなく知りたいはず、この番組のリスナーさんは、はい、ちなみにこれ4月26じゃないですか、
はいはい、
次はまだ決まってないんですか。
多分王ちゃんの中ではもう決まってると思います。
あ、王ちゃんの中でね、
はい、
そしてこれは王ちゃんのところを見てた方がいいんですか、どこで見てたの。太蔵さんのインスタとかの方がいい、
まあ、いろいろこう打ち合わせするんで、王ちゃんが何日かこう決めといて、うんうん、僕のスケジュール合わせてやっていくんで、僕の、まあ、ホームページでも全然。
太蔵さんのホームページとか、はい、SNS かな、
SNS、
うん、はい、インスタグラムとか見てもらったら、はい、ほんだら分かるってことやね、
はい、
いやもうそれはもうぜひ行ってみたいですよね。
はい、
はい、もうちょっと楽しみがたくさんですね、
はい、
ちなみにだってこれはゴールデンウィーク中とかもいろんなイベントもあるんでね、
はい、
ぜひ全国でやられてるんですよねこれね。
はい、
なのでちょっとどこか機会があれば行ってもらいたいですね。
お願いします。
はい、ちなみに太蔵さんは絵を描き出してどれぐらいの期間経つんですか。
もう20年になります。
あ、ほんなら芸人時代からずっと描いてたってことですか。
だから両方やりながら芸人と絵を2つやりながらやってました。
にそうなんよね、はい、私全然知らんかった、
はい、今はもう一本で、
もうアート一本、
アート一本でやってますけど、
あ、
一時期はでもまあ周りからはその当時はなんか芸人やのになんで絵描いてんねんとか結構言われましたよ
あ、やっぱ言われたんですね。
その当時は。
今結構だって結構多いですよね。
今はもうね、二足のわらじ、うん、三足とかやってますけど、ね、僕の時はなんか他やるとなんか芸人やのにとかよう言われた時代です。
でも私が知ってる時の太蔵さんってもう結構メディア出てたから忙しい中よう書けましたね
いやもう徹夜して書いたりとか。あ、
でも徹夜してまでもやっぱ書きたいんだ。
まあその時ね、島田紳助さんに、
うん、なんかそういうイメージがすごい強い、
古典やれって言われて、で200枚書けって最初言われたので
200枚、
はい、ほんで200枚かけたら俺が宣伝バックアップして応援したるわって言って言われたので、
うんうん、
そのためにずっと書いてましたね。
で200枚は結局かけたんですか。
あ、かけました。
わ、すごい。どれぐらいの期間かかったんですか。
2年ぐらいかかったんですかね。
わ、
224枚やったっすけどね、結局は。
わ、すごいじゃないですか。
はい、
ほんで実際にもう個展を
やって、宣伝テレビで宣伝
わ
やってくれて、
はい、
はい、完売してっていう形です。
わ、すごいですね。最初は、はい、いやもうちょっとね、もういろいろお話ししてたらもうお話しする時間が終わるというむっちゃむっちゃ早いんですけど、
はいはいはい
はい、もうちょっとお話はつきませんがね、
はい、
そろそろちょっとエンディングのお時間となりました、
はい、
本日は素敵なゲスト太蔵さんありがとうございました。
ありがとうございました。
またねちょっと機会があれば、はい、また遊びにいらしてください、
はい、
ではまた次回もサオリンのスマイルラジオで最高にハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。相手はサオリンでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。